兵庫ラジオカレッジ12月14日放送分、学生参加番組スクーリング本科生の発表からです。
若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の短歌。夜遅く鬱憤晴らしに磨きたる、今朝の深紅はすっきりしている。夜遅く鬱憤晴らしに磨きたる、今朝の深紅はすっきりしている。光月俊子。何か心が落ち着かないことがあったんでしょうか。寝つけないまま気持ちをぶつけるように台所の流しを磨いたところ、あくる朝シンクもピカピカ、心までもすっきりされたのですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは学生参加番組スクーリング本科生の発表からをお届けします。今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
今朝の放送は学生参加番組として、この秋に行われました地方スクーリングでの学生発表から、各地区お一人ずつ、そして今年度兵庫ラジオカレッジに入学されました本科生による発表をお届けします。まず丹波地区地方スクーリングでの発表から。丹波篠山市の宮本文子さんで、今を生きて羽賀のふれあい生き生きサロン活動10年間の歩みです。
私たちが住んでいる古市地区の羽賀の地域は JR 福知山線を挟んで176号線と372号線が東西に走って、その沿線に東集落、西集落、南集落があって、日頃はあまり日常的に出会ってお話しするということは、あまりありません。平成6年度の所帯数が97個、人口が男性が97人、そして女性が132人、計229名です。高齢化率は 38.3% です。日本の大きな社会問題である少子高齢化は羽賀の地域でも例外ではありません。羽賀の地域も少子高齢化は急速に進み、これからは自分たちで住みよい地域にするために、福祉員として何かできないかな、元気なうちに何か地域に恩返しができないかな、今自分でできることは何かなと悶々と思い巡らしていました。乳幼児から高齢者まで一人一人が尊重される優しい住みよい墓のにしたいという願いを持って、爽やか女性会、老人会、子ども会、各団体にも呼びかけて説明し、積極的に参加していただき、協力を得ることができました。こうして平成21年4月、サロン運営委員会を発足し、サロン活動をスタートすることができました。日常生活の中で、異世代が お会いする機会やお話しする機会も少なかったけれども、サロンの4世代交流活動によって、乳幼児から高齢者まで幅広く交流でき、ワイワイ、ガヤガヤ、誰もが楽しく出会い、触れ合い、語り合う仲間づくりの場、居場所づくりができました。みんなが主役になって、やる気やという気持ちを持って、一致団結して、汗を流して、力を合わせて、楽しく、笑顔をいっぱいでサロン活動を取り組む姿は、本当に、今言葉で言うたらこういう簡単なことなんですけど、素晴らしくて 感動さえ覚えました。そしてそれは住民と共に地域で今を共に生きていることを強く実感し共有することができました。サロンを重ねるごとに地域の皆さんとのコミュニケーションが増えて親密さも深まり、人と人との絆はより深まり、自然に笑顔になり、人間関係はとても豊かになっていることを肌で感じ、嬉しく思いました。サロン活動をすることで男性の意識も大きく変わりました。女性の評価も変わってきたことを活動の折に触れ実感できました。女性が生きと笑顔で活動することで地域は活発化し元気になり、地域住民は優しくなり、先ほども申してましたように女性が変われば地域が変わる、一人一人が尊重され、安心で安全で安心の住みよい優しい芳賀の地域になっていくことをサロンを通して確信していきました。
丹波篠山市の宮本文子さんでした。次は田島地区地方スクーリングでの発表から朝来市の吉田紀子さんで、豊岡学友会の発足の喜びです。
平成8年以来続いていました放送大学田島学友会がいつの間にやらあっけなく解散、閉会の状態に追い込まれてしまいました。故川幅先生のおそばで創立したものとして非常に残念な思いと悔しさ寂しさの念に落ち込んでおりましたところ、豊岡在住の会員有志の方々が豊岡学友会の組織を立ち上げられることになりました。他地区特別会員として朝子の私にお声をかけていただきました。とても嬉しく感謝の念を申し上げましたのは令和3年12月のことでした。ご尊敬すべき諸先生方とのお出会い、素晴らしい学友に恵まれ支えられ、放送を通しての学びはすべて人生学です。生き方の原動力につながる思考力、判断の観点による学びを学び続け老いていくほどに学ぶことの大切さを実感しています。継続は力なりを得た充実感、この感動という栄養を吸収しながら大きく成長につながって育てられ、時代が変われど変わらぬ友情があることに励まされ、活力となって余生を生きております。諸先生はじめ学友会の皆様に心から感謝の言葉を伝えたいと思います。
朝来市の吉田紀子さんでした。続いての発表は阪神神戸地区地方スクーリングでの発表から西宮市の相崎京子さんで、古希を過ぎた弟です。
私の末の弟は古希を過ぎて早1年が経とうとしています。名前は貞夫で、父の名前から一文字もらって名付けられました。貞夫が生まれた頃の話から始めます。昭和28年1月、私が小学1年生の冬でした。働き盛りの父が出張先の東京で倒れ、帰らぬ人となりました。38歳、母のお腹の中の貞夫を残しての旅立ちでした。失意の2ヶ月後の出産は、母の体力も弱っていたかして、とても難産で、全身紫色の下肢状態。3ヶ月経っても首が座らず、半年経っても寝返りもお座りもできません。でも祖父母をはじめ家族みんなで父の生まれ変わり、家の宝とばかり一生懸命育てていきました。6歳の 就学免除通知に母は泣きました。就学できず在宅を余儀なくされたのです。生活のため母は会社勤め、私たちは学校へと、日中は年老いた祖父母が見守り、私たちは学校から帰るとすぐバトンタッチして家事、介護、遊びなどすることがいっぱいでした。障害がなければ元気な中学2年生になっていたであろう14歳の頃、全国でも珍しいユニークな一律緑学級が誕生しました。初めて教育の場が開かれたのです。やがて成人学級となり、25歳頃からかろうじて聞き取ってもらえる絞り出す単語と文字盤で短歌作りに励み、200首余りの歌を読み、一冊の小さな歌集「僕の青春」も出すことができました。体が不自由でだけでなく重い言語障害もあったので、口ではうまく表現できなかったマグマのような内に秘めていた引きこもごもの感情のほとばしりが満載でした。一歩たりとも歩けぬ我が夢の中、地球狭しと駆け巡りおりなどです。現在も身辺自立はおろか全面解除要介護後の体です。効率や出来栄えばかりが重宝がられる成果主義の今の社会では、弟のような存在はマイナスの遺産、負の象徴かもしれません。でもこの世に生きとし生けるものの一人として、本人が持っている力をわずかでも発揮できる場所があってもいいのではないかしらと私は思い、心から応援したくなるのです。私はこれからも家族兄弟みんなで力を合わせ助け合い、佐田を中心の明るい笑い声が響く日常であってほしいと心から願うばかりです。1年前の古希の祝いの会は何事にも変えられない素敵なイベントとなりました。空の上から父母もきっと見守ってくれていたことでしょう。
西宮市の相崎京子さんでした。次は本科生の発表です。まず三田市の鈴木辰巳さんで、出会いは生きがいへです。
出会いは生きがいへ、三田市鈴木辰巳。毎日時間に追われ寝に帰るだけの46年間、充実した年月ではあったが、2023年3月末日、最後の大仕事も無事完了し、めでたく退職した。以前から退職後は、1、規則正しい生活をする。2、3食きちんと食べる。3、昼間から酒を飲まないと決め、1年間はゆっくりすることとした。365連休の始まりである。日頃、できなかったことをマイペースで楽しみ、自由な日々を送り、半年が過ぎ、そろそろ年金生活にもなれ、来年からの生活設計を考え始めた10月ごろ、何気なくつけたラジオから、小にして学べば、すなわち総にしてなすことあり、が流れてきた。初めて聞く言葉だったので調べてみると、なんと私のこれからの生き方にぴったり。早々電話をしてみると、出てこられた方が非常に親切に説明してくれた。決めた。とりあえずやってみよう。学生時代から感想文なるものは苦手で、あらすじを丸写しして提出する始末。初めて聞く4月最初の講義は、私の日本国憲法論と何やら難しいタイトル。苦手だった感想文は、人生経験を重ねたせいか、肩肘張らずに思ったことを書いた。案外、今の自分に合っていたのか、土曜日が来るのが楽しみになってきた。さて、私の感想文の提出方法は、1、事前に放送ノートに目を通す。2、7時からの放送を聞く。3、パソコンでもう一度聞きながら内容を書く。4、もう一度パソコンで聞きながら記載した内容のチェックをする。5、頭の中が整理できているうちにその時思ったことを あまり起承転結を意識せずに書くといったやり方である。毎月送ってきていただいているテキストの心のこだまは3月放送分までは放送を聞いていないので失礼ながら読んでいない。7月号から自分が聞き始めた4月放送分の感想が載っているので、同じ講義を聞き、他の方はどのような感想を持たれるのか興味深かった。ページを開くと、え？なんと私の感想文が載っているではないか。驚くと同時に嬉しくもあった。さらにやる気が出たのは言うまでもない。今ではラジオカレッジが生きがいの一つになっている。
三田市の鈴木辰巳さんでした。続いての発表は、尼崎市の富本明子さんで、生活にメリハリと潤いをです。
年々何事をするにしても面倒になり、根も続かなくなってきて、自分ながら困ったことだ。年相応に何か目標を持って、自分なりに努力することがないことには、このままずるずると安気に流れ、ますますボケてしまうとかねがね思っていた。そんな時、ラジオカレッジの案内チラシを見つけた。いながらにして学べるので、今の生活スタイルを大幅に変えることもなさそうだし、学費も安いので、とりあえず1年だけでもしてみようかと思い申し込んだ。講座の内容は、政治、歴史、文化、医療、福祉など多岐にわたり、他に私が今まであまり関心のなかった分野もあり、それは私の視野を広げることになるのでいいなと思った。また、心のこだまの筆者は、年齢、生い立ち、現在の状況など違いはあるものの、それぞれきちんと自分の思いをうまくまとめておられるのを拝見して、大いに触発された。その上、文芸欄もあって、皆さんの力作がずらりと並んでいる。皆さん、やる気満々で、頭の柔らかい、心の豊かな方ばかりだなと思った。私は歌心が全くないが、こんな歌が作れたらいいなあという憧れは十分あるので、しばらくは皆様の作品を読んで楽しませていただこう。さて、こうして納得して入学したカレッジ。毎月のテキストは、量も内容も私にはちょうど手頃で無理なく続けられそうである。いまだに感想文を書くときは、400字以内にまとめるのに四苦八苦しているが、上手下手は二の次にして、せめてこれくらいは真面目に取り組まないことには、ここに入った値打ちがないと自分に言い聞かせ奮闘している。今やラジカレは私の生活にメリハリと潤いを持たせてくれていることは確かである。読む、聞く、書くの繰り返しは、私の脳の活性化にもなると信じて、これからも頑張っていきたいと思う。
尼崎市の富本明子さんでした。次は神戸市の佐用正和さんで、入学後半年経って思ったことです。
ラジオカレッジに入学したきっかけは、今年1月末に65歳で会社を定年退職、突然真っ白な自由時間を得たからです。毎週1回30分の聴講のみという手軽さと、多彩な講師陣、感想文という形で自己表現をできること、また在宅だけでなくスクーリングというリアル活動があることも魅力でした。講義の内容は日本国憲法から落語、プラモデルまで多岐にわたり、先生方の個性も様々で毎回楽しみにしています。毎週ラジオカレッジを聞くことで、自分の趣味以外の世界に興味が広がってきました。感想文ですが、物を書くイコール アウトプットするには情報のインプットが必要です。逆にインプットしっぱなしでアウトプットできないとストレスがたまります。ラジオカレッジで得た新しい知見やそれに関連した自分の知識、経験、感動を誰かに聞いてもらいたいという発散の場としています。とはいえ書くときは毎回四苦八苦です。テキストの心のこだまを読み、主題を捉えて自分の考えを展開されていく皆さんの感想文がとても参考になります。私も講演の内容は知識として蓄え、感想文にはキーワード、例えば海外旅行、赤とんぼ、否定語から肯定語などで連想された自分の思いや経験を書くようにしています。感想文を取り留めなく書いていくと400字を大きく超えてしまいます。ワープロの字数表示を見ながら400字前後に文字を刈り取っていきます。夏場にぼうぼうと茂る木の葉が冬になって枯れ落ち、後に枝が残る感じです。出来はともかく刈り取る段階まで来るとほっとします。時折チャット GPT で事実関係や同意語、言い回しなどを教えてもらっています。これからは兵庫県内の小旅行を楽しもうと計画しています。旅のヒントになるような県内の隠れた名所旧跡や地場の特産品に関わる講演が聞けたらいいなと思います。
神戸市の佐用正和さんでした。続いて西宮市の佐藤文子さんで学び広がるラジオカレッジです。
私が兵庫ラジオカレッジを受講したのは今年の春からです。市の配布物でこのような講座があることを知りました。インターネットで講座の内容を少し調べたところ、主に兵庫県にゆかりのあるさまざまな業種の方のお話が伺えること、テレビよりラジオの方が気軽で続けやすいかなと思ったこと、リアルタイムでなくても放送ライブラリーより好きな時に何度でも聞けること、高齢者放送大学とありますが30代の方もいらっしゃるとのことで受講することを決めました。これまで受講した中で興味深い内容はいろいろありました。佐川光雄さんは素敵な方でした。心の回復力を高める講座では否定語より肯定語を使用することに共感し、脳神経外科医の挑戦の講座ではこのような病院があれば一生安心して暮らせそう、近くに住みたいと思いました。無言の菩薩の講座で紹介された来山門に興味を持ち、さらに調べてみたり、田島地方に池田草庵という優秀な先人がいたことなどを知りました。感想文を約2週間に一度の割合で提出しますが、普段物を書いたりしないため苦戦しています。私の場合、ラジオの内容を一度聞いただけでは感想が思い浮かばず、再生速度を変えたり途中で止めたりしながら文章を考えます。いろいろ書いては二重線で消してを繰り返した後にやっと提出です。このため最初に丁寧なお返事をいただけた時はとても嬉しかったです。私は他の受講生の方より若干年齢が若いため、旅行やイベントに参加することは少しためらっています。年代別や趣味ごとの集まりなどを週末に開催していただければ参加しやすいかなと思います。最後に、私にとってラジオカレッジはいろいろな物事を知る有意義な機会です。今後も聴取し続け、さらに学びを深め、今後に役立てたいと思います。
西宮市の佐藤文子さんでした。最後は姫路市の杉本俊介さんで、ラジオ手に気軽身軽に今朝の秋です。
90歳を超えて週3回の散歩が1回になりました。同じ散歩コースでは面白くないので、車に乗せてもらって場所を変え、1キロほどゆっくり歩いています。ある日、散歩の途中立ち寄った公民館で兵庫ラジオカレッジのパンフレットを見つけました。私は平成12年、西暦2000年に兵庫県高齢者放送大学に入学し、 神崎郡友の会に所属、学友と楽しく過ごしました。その思い出がよみがえって再入学の動機となりました。学生番号 H123 で入学許可証が届きました。いい番号で勢いがついて、ラジオ番組すべてに目を通すようになりました。聞く気がないと聞いても聞こえず、ですがラジカレ放送はしっかり聞こえて、勉学に支障がないのはありがたいことです。往復課題番組の感想文をパソコンの各通じで提出し、担当の先生から手書きの丁寧な返信をいただくのは大変申し訳なく思います。感想文はペンを使って書きたいと思っています。ペンで感想文を書いて文字に親しみ、書く楽しさを味わいたいと思っています。個性を変えるのが難しいように、一生懸命手習いしても稚拙で乱雑な私の文字は変わりません。よろしくご判読をお願いいたします。感想文を書き始めて毎月届くテキストの心のこだま欄を読んで気づきました。私は講師のお話をしっかり聞かずに自分の意見を感想文としていました。心してよく聞くことから始めたいと思っています。そして感性の衰えも意識しなければと思っています。なお各地域の障害学習や大学の公開講座など聞くだけの講座が多い中で、兵庫ラジオカレッジは発表の場が与えられ、先生からの指導の返信を受けられるのは本当に嬉しいことです。また地域ごとに友の会がありますが、出歩くことが困難な私には、地域を越えてはがきで交流できる友の会があればありがたく思います。ラジオカレッジの学生が増えますよう心からお祈りいたします。
姫路市の杉本俊介さんでした。学生の皆様がラジオカレッジで純粋に学びを喜びとし、人生そのものを充実させる生き方を実践されています。これまでの経験を生かしつつ、さらに視野を広げ、仲間と共に社会活動にも積極的に参加されています。これらのことが豊かな生きがいとなり、皆様の健康にもつながっていれば喜ばしいことです。ラジオカレッジを通して皆様のこれからの人生がますます意義深く、より豊かなものとなることを願っております。それでは今朝はこれで失礼いたします。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は学生参加番組スクーリング本科生の発表からを、兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週は落語家の露の都さんで、日本で第一号の女流落語家、夢に向かって落語に生きるを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。